はい、今日は、全国高等専門学校デザインコンペティション2007 in 周南に参加した福井高専環境都市工学科の3年生の皆さんに来ていただきました。まず、メンバーの皆さんに、自己紹介をお願いします。
はい、環境都市工学科3年の土島祐介です。出身中学校は南城中学校です。今回パスタ部門のリーダーとして、パスタ部門のリーダーを務めていました。
今回チームの副リーダーをさせていただきました藤田隆文と言います。同じく環境都市工学科の3年で、出身中学校は中央中学校です。主に、施工や、設計の方に携わっていました。
同学年の辻です。
同じく環境都市工学科3年の斉藤恭平です。出身中学校は明道中学校です。主に施工をしてました。
同じく環境都市工学科の香川義之です。出身中学校は中央中学校です。主に橋の作成に携わりました。
同じく環境都市工学科3年の吉村聖華です。出身中学校は福井市の浅田第一中学校です。施工を担当していました。
はい、ありがとうございます。それではリーダーの土島くんに伺います。全国高専デザコンの説明をしてください。
はい、デザコンとは機械化でやっているロボコンの環境都市バージョンみたいな感じで、全国の高専の土木建築系学科を対象とした課題に対して取り組んだ成果を発表し合う場のようなものです。今回僕たちはそのデザコンで構造部門のパスタブリッジという競技に参加しました。
はい、パスタブリッジ部門ということですが、その実施要項、レギュレーションなどを、藤田君の方から説明してください。
はい、パスタブリッジ部門の実験要項としましては、まずパスタブリッジなので実際に市販などで売っているパスタを使って橋を作ります。その時接着はホットボンドという特殊なボンドを使ってのみでしか接着はできません。そして橋を完成させたら専用の実験装置があるのですが、作った橋の端っこの方だけを地面に置けるような状態にし、その上に、レールがついた鉄板を置きます。で、その鉄板の上から台車を走らせて、その橋が通ったらクリア。台車が通ったらクリア。で、クリアしたらその台車にさらに重りを乗せていき、橋が壊れるまでそれを続け、壊れる直前まで耐えた重さがその橋の記録となります。以上で。
はい。橋を作って、デザコンに参加したということですが、その設計コンセプトですね、辻君の方から説明してください。
はい、僕たちの橋は、ダブルアーチ構造という形をとってまして、ダブルアーチというのは、アーチ構造、丸みを帯びているような感じのを土台として、それを平行に2つ並べた形です。それを土台として橋が作られています。あと もう一つ、アンカーレジというのがあって、それは橋を引っ張ってつるという感じのものなんですが、それと似たようなものが橋の下の方についています。以上で。
はい、ありがとうございます。ダブルアーチ構造ということですが、作成したときですね、どういったところを苦労したでしょうか。香川くん、いかがですか。
接着にホットボンドを使ったんですけど、ホットボンドが早くくっついてちょっと、初めはちょっとホットボンド使うのに ちょっとなりませんでした。また毎日夜10時まで発注を作成していたので次の日は寝不足でした。みんな予定があって忙しくてなかなか久しぶりに全員参加ができませんでした。
はい、まあ、夜遅くまで、橋を作ってたということですが、まあ、その橋を出展して、そのパスタブリッジ大会ですね、結果はどうだったでしょうか。斉藤君お願いします。
はい、僕たちの構造部門でのパスタブリッジの結果は25校中14位とまあまあの結果でした。僕たちの橋はどれだけ軽くして重い荷重に耐えられるかを考えたんですが、他の高専の人たちは橋の制限をギリギリまでしてどれだけ重い荷重に耐えられるかということに重点を置いていたようでした。またどの橋も綺麗な作りをしていてデザイン性もかなり高くレベルの高さが伺えました。この部門で優勝した米子高専のパスタブリッジは見た目はシンプルな橋だったんですが細かいところに工夫がしてあり丁寧な作り出しでした。米子高専はもう少しで5キロ耐えるところだったんですが 4.8 キロぐらいで耐えた後5キロで壊れてしまいました。
参加したのが構造デザインコンペということでしたが、もう一つですね、ステンレスブリッジの、コンペがありました。また他の部門としてもいくつかあったと思いますが、その様子はどうだったでしょうか。吉村さんお願いします。
はい、先ほども先生がおっしゃったように私たちは、コンペティションの構造部門のパスタ部門に出場しました。あと3つ部門があって空間デザイン部門、環境部門、ものづくり部門があります。空間デザイン部門は徳山駅前周辺のまちづくりを計画する部門で、環境部門は環境に優しい発光ダイオードでものづくりをする部門、ものづくり部門は動物園に置くマニフィクチャーを作る部門でした。全国の大会だけあって全ての作品のレベルが高くてとても同じ高専生とは思いませんでした。他の部門も自分が出ているパスタ部門以上にいろんな考えとか工夫とかが凝らしてあってとても興味が持てました。
はい、ありがとうございます。それでは次年度へのそのデザコン次年度のデザコンへの抱負ですね、リーダーの土島くんからお願いします。
はい、来年のデザコンへの抱負ということでもちろん来年もその全国の方へ行きたいんですけどとりあえず校内予選突破を目指したいんで今年は夏休み前ぐらいから活動を開始したんですけどそれではやっぱちょっと時間が最後の方ない感じだったんでもう少し早めからいろいろ少しずつ動いていきたいとは思います。
はい、ありがとうございます。レギュレーションは4月に決まると思うのでまた頑張ってください。それではですね、全員に伺いますが将来の抱負を、お願いします。
はい、将来の抱負ということなんですけど高専で土木建築系のことを学んでるんで、まあ、それに準じた会社とかには就職とかをしていきたいと思ってます。できれば自分で設計とかをするような会社につけば自分で考えたものが形になって残っていくのでそういう仕事に就きたいと思います。
自分は、自分の父が今自分が勉強しているようなことの仕事に実際ついているので自分も父と同じような方の仕事へ進んでやはりさっきリーダーも言ってましたが将来に何か具体的にものが残るような仕事をしたいと思います。
はい、 まあ僕はまだ将来のことは詳しくは考えてないんですが、とりあえず土木系の仕事に就きたいと思っています。
僕は高専を卒業したら大学に進学して土木のより深いところまで勉強して、まあ、将来は地図の上に残る仕事をしたいです。はい。
で、僕も高専を卒業したら、大げさですが明石大橋のような橋を作る仕事に就きたいです。
私は中学校の時は環境都市という名前に漠然と興味を持ったので高専に入学した部分もありました。でも高専に入って専門の勉強で街づくりについて勉強してるうちに、街づくりのなんか奥が深いなと感じて、今は将来街づくりに関する仕事をしたいなと思っています。
はい、それでは最後に、このラジオを聞いている中学生の皆さんへ、メッセージをお願いします。藤田君お願いします。
中学生へのメッセージということですけど僕たち全員環境都市工学科ですが、環境都市工学科では就職をするにしても、公務員に比較的なりやすい学科です、他学科と比べて。そして、みんな結構言っていますけど、実際に作ったものが、もし自分が死んだとしても後の世にまで伝わるようなものが残る仕事があるので、とてもやりがいが感じていると思います。他にも、機械とか電気化と比べると比較的女子も多いので、まだ女の子が少なくて寂しいなんてことも多分ないと思います。でそのことは少しわからないので吉村さんに聞いてみたいと思います。
はい、土木というと女の子のイメージがあまりないと世間では思われがちです。私も実際に土木の勉強をしているというとよく驚かれます。でもこれからは女の技術者も多くなっていくし、それに私のクラスの女の子もとても元気で男の子に負けません。女の子もぜひ環境都市工学科に入ってください。
はい、今日は、全国高等専門学校デザインコンペティション2007 in 周南に、参加をした環境都市工学科3年生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。